副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口唯人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、1年ぶりぐらいでしょうか。
そうですね、約1年ぶり、は
い、久しぶりに遊びに来ていただいたというところで、
はい、
はい、副業アカデミーが、輸出講座を田口さんと共に始められて、うん、まだ2年経ってないんですけど、2024年の下半期ぐらいからね、始めさせていただいて、おかげさまで、本当に多くの、受講生の方に、受講いただいている講座で、田口さんのおかげなんですけど、はい、やっぱり円安っていうこともあってですね。
そうですね。時代の流れがなんかもうぴったりっていう感じですよね、
うん。そうなんです。はい。なんで日本の円が安いということで外国人の方に物を売るっていう、その、いわば日本人が苦手なこの輸出とか、はい、海外の人に売るってね、苦手意識あるじゃないですか、日本人って。
うんうんうん、
まあ、山本さんとか英語ペラペラですけど、うん、普通の日本人ってそれが苦手ですけど、
はいはいはいはい。はい、
これをショッピーという EC サイトを活用することで、うん、比較的スムーズに、輸出ビジネスができるようになっていて、
は
い、
うん、
そのノウハウをですね、副業アカデミーの輸出講座で、教えさせてもらってるっていうことで、田口さんが、今日は遊びに来てくださったというような経緯になっておりますね。はい。うんうんうん、はい、
最近どうですか、生徒さんの実績は。
うん、はい、そうですね。まあ、おかげさまで、2024年の下半期、うん、10月ぐらいから開講して、はい、まあ、1年半ぐらいですかね、経過したんですけど、うんうんうん、実績を出してくださっている方、まあ、具体的にはやっぱり、うん、まあ、一つのね、目安になるような、月の利益が10万円超えました、うん、20万円超えました、みたいなメンバーが、結構増えてきたな、という、はい。
素晴らしい。いいですね。
これチャットワークっていうのでね、日報を出してくださるんですけどね、はい、受講生の皆さんが、うんうんうんうん。で、そこを見ていると、結構そう、今おっしゃったような、月10万、20万の利益ですからね。利益が出る方増えてて素晴らしいなと。私も思ってました。はい。
うん。はい。まあ、仕組みは田口さんが完全に作られてて、まあ、生徒さんは勉強しながら、はい、さらにその仕組みも利用してやる形だと思うんですが、今回、はい、久しぶりに田口さん来ていただいたので、
はい、
経歴等をですね、またお聞きしたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。うん、
はい、はい、承知しました。改めましての自己紹介、ただまあ1年ぶりなので、初見の方もいらっしゃると思いますので、うん、簡単に自己紹介させていただきますと、はい、田口唯人と申します。私はですね、社会人、まあ、サラリーマン、普通に、まあ、メーカーですね。大手企業と言っていいのかな。まあ、あるメーカーで営業職の仕事をして。
はい、営業の仕事。はい、はい、はい、まあ。
はい。その後ですね。まあ、いわゆる国内系内資会社の典型的な、この、まあ、レールに敷かれていく感じ。やっぱりちょっとこう、辟易としまして、まあ、転職をしようと。で、そこで、まあ、ベンチャー企業、小さなベンチャー企業に転職して、まあ、コンサルティングファームといえばかっこいいですけれども、病院のですね、経営のコンサルティングという非常にこう、ニッチな、仕事に、まあ、従事して、まあ、それ含めてサラリーマン、そうですね、20代前半は大手メーカーで、20代後半から30代前半は、うん、まあ、小さなベンチャー企業で。で、まあ、おかげさまで、なんていうんですかね、順風満帆な生活を送っていたし、年収も、いわゆる、まあ、水準よりも高い、まあ、いわゆる年収1000万を超えるような経験っていうのがもう20代後半からできていて、
はい。
まあ、なんか順風満帆に見えてたんですが、まあ、本当にこのまま、 自分のですね、すべての時間を費やして働き続けることとかに、まあ、ちょっとずつ疑問を持ち始めて、そして体も心も持たなくなる瞬間っていうのが、まあ、いくつかあった中で、まあ、副業、何か独立をするためのきっかけを探して、いろんな副業を取り組みながら、まあ、物販という、まあ、一つのビジネスの手段にたどり着いて、10年前ぐらいですかね。それが2017年とか18年のタイミングで、まあ独立を決意するぐらい稼げたので、まあ独立をして、まあ今会社も起こしてちょうど10期目という。
はいはいはいはい。
まあいろんな物販ビジネス、まあ他にも事業してますけれども、まあ物販ビジネスも結構長くいろんな販路、今回輸出の講座を担当してますけれども、いろんな販路を経験していた中で、はい、まあ、今回、まあ、今一番熱いこの輸出の中でも東南アジアの中でもショッピーというプラットフォームに、まあ、かなり日本の中でもいち早く着目して、プレイヤーとして取り組みながら、講座にできるなというのを確信して、物販講座を開講させたという、はい、
なるほど。その田口さんは今は会社を、はい、持たれてるということなんですが、はい、この輸出物販でもチームで動いてる部分があるんですよね、
はい、そうですね、はい、
そのざっくり全体の流れで言うと、はい、輸出をやりたい方っていうのが輸出講座に入った場合にどういうことをやって、はいはい、でその田口さんのチームがどのようなフォローをしてくれるかっていうところもお聞きしていいですか。
あ、はい、そうですね、まあ実際に、まあ受講していただいたら、まあまずはプラットフォームの、まあルールだったり準備をしていく、はい、うん、まあアカウント作ったりしていくわけなんですけれども、まあ半年間の講座の中で、まあ自分で商品をやっぱり売る、経験、まあ出品したり、リサーチしたり、配送したりっていうのをしていきながら、ただそれ延長していくと、やっぱり肉体労働の延長になってしまうので、
はいはいはい、
どうやって仕組み化させていくかというところで、うんうん、まあ、例えば我々の方のスタッフが、出品のサポートさせていただいたり、
うん、はいはいはい、
出品を効率化させるツールを提供したり、
うんうん、
そして講座の中でも、まあ、私一人で、まあ、大勢を見ることというのはできないので、実際に、まあ、過去に教えてきた実績者の方々にサポート講師として、
はい、
担当いただいて、まあ、不明点をずっとスピーディーにこう潰していくっていう形で、まあ、半年間で、ノウハウも覚えながら、まあ、仕組み化も覚えたり、まあ、ツールみたいな武器を使っていくみたいな、まあ、
そんな、なるほどなるほど。もともと田口さん一人でやられてたんですが、そのチームを組んだ経緯っていうのは、はい、やっぱりその一人でやってると、はい、その配送とかで忙しくなって、はい、そのなんていうか、そのマックスのキャパがあるって感じですかね。
そうですね、まあ、特に、まあ、物販のビジネスでいうと、まあ、大きく分けると売れる前と売れた後の業務があると思うんですけど、売れる前っての業務って、まあ、利益、うん、売上に直接つながる行動だと思うので、
はい、
なんかそこはもちろん手数増やしていった方がいいよねっていうところがあっての、うんうん、やっぱりマンパワーの限界ありますし、
はいはいはいはい、
売れた後、売れた後はまさに今山本さんおっしゃったような、うん、配送の業務とかって、売り上げは生まないんですよね。ただ、ひたすら段ボールに丁寧に詰め込んで伝票貼ってみたいな行為は、
う
ん、やっぱりこう、ビジネスオーナーという視点で言うと、うん、やっぱりしてはいけない行為なので、まあ、我々で
なるほど、なるほど。
チーム作って、うん、まあ、東京に倉庫を持って、発送代わりにしてあげるとか、はいはいはい、まあ、そういう仕組みを作って、とにかく、売上に、まあ、売上に関係ない業務は、
ね、うん、なるほど、なるほど。
させていきましょうと。これができなくて、うまくいかない方が多いですよね。
はいはいはいはい、ああ、やっぱり考え方がコンサルされてただけあって、なんかコンサルの考え方ですよね。
はい、これは、
なんかこう、分けたりしますね。はい。
まさにキャッシュフロークアドラントの、 はい、S か B かの違いなんですよね。はい、そのまさに。最初はね、はい、最初はでも、S、セルフエンプロイド的な、うん、個人事業主的なものも大事で、で、お一人で、うん、輸出物販でこう稼げるようにやって、この時はちょっと労働のね、作業もある意味惜しまずやった方が、ご自分の成長になるんですけどね。はい、で、ただ、ある程度利益出てきたら、うん、今、田口さんおっしゃったのは、そのビジネスオーナー、まあ、キャッシュフロークワードなどでいう右上に ESBI の B ですね、はいはい。こっちにちょっとずつシフトしていくっていう意味では、今おっしゃった自分がやらなくていいよなっていう、売り上げ直結しない、他の人にもやってもらえる仕事だなっていうものは手放していくっていうのが、できるとね、うん、自分の時間が浮いてくるという、このね、すごい、まあ、はい、ある意味ハイレベルな、ね、ところですけど、こういうのももう、当然のようにね、田口さんは、こう、ロードマップとしては、指導してくれるっていうような形で、ね。
はいはいはい、はい。
ね、素晴らしいな、
ね。本当に、そうです。S、S がスタートですね。もうこれはいきなり B は無理なので、はい、S から B になる過程を学ぶというのが、やはり、この講座なのかなっていうところですね。
なるほど、なるほど。うん、ではですね、今の輸出物販のトレンドを教えていただきたいんですが、先ほどおっしゃってましたが、はい、東南アジアをそのターゲットにしてるんですか？
そうですね。当講座では、うんうんうん、東南アジアの、まあ、主要な国、プラス、うん、まあ、一部南米というですね、特殊な、マーケットなんですけれども、はいはいはいはい、そこを対象にした輸出物販という形になっています 。
なるほど。その東南アジアを攻めてる理由っていうのは、なんとなくわかるんですけど、
はい。
教えていただいていいです？
そうですね。うん、おそらく聞いてる方も、なんとなく東南アジア良さそうだな、みたいな。
今なんか、すごい人口も増えてるし、盛り上がってるイメージは我々あるので。うん
はい
うん
うんうん、はい、そうですね。もうでもまさに人口は増え続けているし、
うん、日本と逆ですね。
逆です。具体的に言いますと、日本ですと今毎年、毎月、はい、ごめんなさい、毎年か、毎年70万人、80万人人口が減ってるって言われてますけれども、うんうん、今回の東南アジアの、例えばベトナムって真逆なんですよ。毎年、はいはいはいはい70万、80万増えていってて、うんうんうん、で、今、ついに人口1億人超えたらしいですね。
ああ、そうですか。なるほど。
5年、ね、10年で日本の人口は抜かれる。うん、そして、
はいはいはい、
人が多くて若い。まずここですよね。平均年齢も、うんうんうん、もう日本が40後半なのに対して、まあ、国にもよりますけれども、まあ、やっぱり30代とか20代後半の平均年齢の国がたくさんあると。で、イコール、やっぱり成長していく、市場がどんどん大きくなっていく。
はいはいはいはい。
ここがまず一番の魅力ですよね。うんうん、
これがまず一番。はい。
まず一番です。はい。で、まあ、二つ目としては、
うん、
まあ、これも、なんとなく聞いてる方も、もう、イメージ湧くと思いますけど、やはりこのインターネットの普及によって、まあ、具体的に言うと、例えばネットフリックスとかで、うん、もう、日本のアニメが、やっぱり世界中にどんどんどんどん、こう、当たり前のように見られてくる。
はいはいはいはいはい。
いった日本の、やはり人気、日本という国が好きだという、まあ、これは東南アジアに限らずなんですけれども、うん、世界中の方々がやっぱりジャパンラブな思いを持ってくれているので、日本の商品、はい、我々はいつでも扱えるっていう武器がある
んですね。うんうんうんうん、我々日本人が持ってるイメージとして、日本製のものは品質高いけど、海外製のものは品質低いっていうのが、まあ、日本人は共通してあるじゃないですか。
はい。
東南アジアの方ってどうなんですか？
同じですね。
なるほど。
やっぱり日本のものは高いけどいい。
価格も高いけどクオリティも高い。
はい。
うん。
はい。で逆にまあ例えばまあ某国のまあ、お近くの大きな、ね、
国。お近くの王国な、大きな、王国ありますよね。はい。
そうですね。もちろん、種類はありますけれども、ただやはり、あそこで買ったものが、やっぱりチープに、これは価格もそうだし、品質もチープに感じる。でも日本でものは高いけど品質がいい。やっぱりそれは、もう共通認識として、現地の方も、てるのは事実ですね、
うん、これはけど日本の今までの先代の方たちが積み上げてきた、はい、その日本のその細やかな、 配慮とかが、うん、もう世界中に浸透してきたっていう感じですよね。
いや、そうですね。もう積み重なってきた歴史があって、うん、やっぱりそういう認識を持たれてるのかなっていう、
ね、素晴らしい、
うん。
じゃあ人口も増えてるし、日本のイメージもいいと。
はい、いいと。
はい、
うん。やっぱりちょっと前は欧米の eBay とかで、欧米に輸出するビジネスのマーケットがね、伸びてる時代ありましたけど、今はやっぱり東南アジアの方が今後の成長率とか見ても、田口さんから見てこう伸びしろは高いっていうふうに思われますか？
あ、そうですね。そういうふうに思いますし、事実として、うん、まあ、例えば eBay なんかももちろんね、うん、伸びたりはしてますけれども、うん、まあ、昨今のトランプ関税の問題だったり、
うん、まあ、はいはいはいはい。
シンプルに日本から遠いので、送料が非常に高い問題
ですが、うん、確かにそうか。距離の問題があるのか。
それも踏まえながら、うんうん、そして市場自体もですね、2023年、2024年のタイミングで、実はこの東南アジアの、まあ、今回扱っているショッピーというプラットフォームが、eBay の、流通総売上高、GMV を超えてるんですよ。
うん、
数年前に。
へぇ、そうなんだ。
なるほど。
まあ、明らかにじゃあ、まあ、まくっちゃってるというか、東南アジアのポテンシャルがすごいことな、うん、はい、まあ、人口増もね、相まって、すごい勢いになってきてるっていうことですよね。
は
い、
うん。
そうですね。まだまだ伸びるという予測が一応されてはいますね。うん、
はいはいはいはい。ありがとうございます。で、国内で物販をしたことある方もいらっしゃると思うんですが、はい、うん、国内の物販と、その、輸出物販はプラットフォームが違うということだったんですけど、
はい、
その辺を教えていただけます？
そうですね、国内の物販と輸出の物販の違いは、まあ、本当にこう、うん、売り先が海外の人、海外のプラットフォーム経由だというところが、明らかな違いというか、まあ、むしろそこだけ、本質を考えるとそこだけなのかな。
あ、そこ、あ、なるほど、なるほど。
はい、
国内だとやっぱり小林さん、アマゾンが多いですよね。
うん。やっぱり世界一の EC サイトでアマゾンで売るが、まずは大きいですよね。うん、あと、まあ、メルカリも結構あるんですけど、その物販でね、はいはいはい、あんまりこう、うん、転売でやっちゃいかんよ。ビジネス用のアプリ使ってね、みたいなお触れが出たりして、やっぱり、うん、一番アマゾンが、何ですか、普及してると思いますね、国内。
はいはい。まあ、はい、その日本人アマゾンで買うのも大好きですから。
うん。もう浸透してますけどね、それが。
はいはいはいはい。
うん、東南アジアの人ってどうなんですか？ショッピーが、いわば、日本でいうアマゾン的にこう、浸透してるみたいな感覚でいいんですか？
そうですね。その感覚でいいと思います。これ結構面白いんですけど、もともと別のサイトが、すごい強くて、東南アジアのアマゾンって言われてるサイトが、2010年代あったんですけれども、それすらもショッピーがまくって、ナンバーワンシェアが今ショッピーなので、ショッピーで買い物するのが、うん、特に若い人たちは当たり前になってますね。
ちなみにその昔のナンバーワンシェアだったやつは何ていうやつです？
それはですね、ラザダっていうプラットフォームなんですけれども、これはもう、それこそアマゾンが東南アジアに進出してくる前に、うんうん、アマゾンのアメリカのスキームをパクって、先に東南アジアにラザダを作ったんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、アマゾンは参入が遅れてしまって、
うん、
まあ、数年前にアマゾンシンガポールできましたけど、もう時すでに遅しっていう状況なんですよね。うん、
なるほど。じゃあ、そのショッピーはいい感じの時に入ってきたんですね。そのラザダが参入障壁になってる時にアマゾンが入ってこれなくて、はい、その、はい、タイミングで初めてどんどん拡大していって、今では一番大きくなってると。
そうですね。ラザダが非常にやっぱり大きくても普及しきったところに新規参入できて、うん、で、結構もともとゲームとか決済サイトとかで、はいはいはい、まあ莫大なこう体力を持っていたので、結構お金に物言わせながらラザダを抜いていったみたいなのがこの6年、7年ぐらいの話ですね。
なるほど、なるほど。
ラザダも一応その手段としては田口さん使われるわけですよね。
もちろんです。私はラザダでも販売してます。
うん、販売してる、うんうんうん。どちらも使っていくと。
なるほど、なるほど。
でも、ショッピーの方が割合大きくなってきてるわけですか？
そうですね。やっぱり利用者とかシェアで見ると、まあ、国によって若干ばらつきありますが、うん、大体ですね、4割から半分ぐらいがショッピーがシェアを各国取っていて、2、3割がラザダ。で、残りが、うん、実はね、TikTok ショップがすごい今、
ちょっと日本語が
ないことですね。
マジっすか。
へぇ、
はいはいはいはい。なるほど。まあ、シェア伸ばしてるイメージはありましたけど、うん、もう第3番手ぐらいに TikTok ショップがある。
3番手に来ていて、ここはでも今後、日本人の参入の余地があれば、すごいチャンスはあるなと思っていて、うん、はい、情報を星さん担当を狙って探して
。素晴らしい。
面白い。副業ネタとして面白い。なるほど。あれ、はいはいはい、国としては、主にどこと、なんか7カ国ぐらいありますか？どの国が主ですか？はい、売り先。
そうですね。日本人でスタートした場合は7カ国スタートでして、うん、内訳で言うと、東南アジア5カ国と、はい、台湾とブラジルの7カ国ですね。うん、
ブラジルだけ飛んでますね、なんか。
遠いね。
ブラジルは、前回の放送1年前ぐらいですね。はいはいはい、2025年の3月にスタートして、うん、まあ、ちょうど1年ちょっとぐらい経ってきて、これもショッピーの南米へのチャレンジなんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
南米だとまだ3番手ぐらいなので、はい。
なるほど。その北米とかヨーロッパだと市場が育ちきってるから、はい、ショッピーが狙ってるのはその東南アジアみたいな、なんか今から盛り上がっていくところを狙ってるんでしょうね。はい、なるほど。
そうですね。はい。
だ東南アジアは、シンガポールとか、
はい。
ベトナムとか。
そうですね。シンガポール、フィリピン、マレーシア、うんうん、タイ、ベトナムですね。うん、まあ、こういう国です、うん。
はいはいはい。大きいところ。うん、そっか、うん。インドネシアは入ってないんでしたっけ？
そうなんです。インドネシアはですね、一番人口も多い。日本の倍いますし。
うん、確かに、うん。
で、ショッピーも実はあるんですけど、まだ日本人セラーは参入できない。これちょっといくつか理由があるんですけど、
はいはいはい、
ここもだからまだ、言ってしまえば伸びしろですよね。日本人も参加できるようになれば、また市場が増えてくるっていう形なので。
その条件見てると、いつか日本人はなんか参入できそうな感じなんです？
そうですね。やはり経済発展とともに、やっぱりこう整備されてくるインフラとしての物流ですよね。う
ん、あ、物流の問題なんですか？なるほど。
はい。島国なので、島国というか、たくさん島が点在している国なので、うん、まあ、この物流のトラブルや、やっぱり日本から送って届く届かない、通関とか、なんかそのあたりが、どうしてもネックになるので、
なるほど、なるほど。
今後やっぱりインフラの整備されてくれば、うん、ね、問題なくなってくるのかなと思うので、チャンス
は。はいはいはいはい。なるほど、
うんうん。いろんな意味で伸びしろ、可能性はね、この輸出物販は、まだまだあると。
はい。
ポテンシャルはね、感じていただけたんじゃないかと思いますね。
うんうん、今回久しぶりに田口さんに来ていただいてですね、田口さんの経歴と、はい、あと、輸出物販がどんなものかっていうのを簡単に説明していただきましたが、次回もですね、はい、ゲストに来ていただいて、お話をお聞きします。どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
田口優人と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。